ウッドストリームのデジタル生活をお届けしますのは、技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第733回目になります。はい、この配信は安西さん、ホワイトカラーさん、須藤さんはじめ合計14名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ですね、ちょっと今日お話しするネタがですね、メインの話はいくつかあるんですけども、ちょっと最初小話的にね、MSIME、これについてね、ちょっとお話をしたいと思います。これ元ネタはですね、PC ウォッチの森田修一さんという方が書かれてる、コントロールプラス T とかを使ってる日本語入力が超便利になるMSIME の裏技3選という中から、ちょっとお話ししたいと思います。これどういうのかって言いますと、MSIME って皆さんこう日本語入力をしてると思うんですけども、英数字入力、カナ入力をオンにした状態で、例えば漢字とか言って打って、まあ、変換してとかやってますけども、これ時々ですね、英文字を半角の英文字を混ぜて入れたいってことがあるんですね。そして例えば私の場合これカナ入力派なんで、システム、SYSTEM という入力したいときに、うっかり MSIM をオンの状態にしとくと何が映るかというと、SYSTEM、トントカイモっていうのが打たれてしまうんですね。ちなみに NTT って打つと未可可になりますという、ちょっとこれ世代的にはこの私の世代によく見る話だと思うんですけども、こんな感じで、打ち間違えてしまったってことはあります。で、これ打ち間違えたときに、もう一回ね、消し直して打ち直すかっていうとちょっと非効率じゃないですか。というところでうっかり打ってしまったカナ文字を強制的に半角英数字にしてしまうという方法があります。で、例えばじゃあトントカイム打ってますね。システム。はい、トントカイムになりました。これね、ファンクションキーの10番を押すと、強制的に英数字、半角英数字になります。ただ、もう一個ですね、コントロールキーと T のキー。コントロールキーと T のキーですね。これを押すと、これをやっても半角英数字にしてくれます。一回全部小文字のものにしてくれたり、もう一回押すと全部大文字、もう一回押すと頭だけ大文字で、それ以外は小文字というところでね、強制的変換をしてくれます。で、これ意外と打ち直しをしなきゃいけないってところに関しては便利だと思いますし、例えばローマ字入力でも中途半端に日本語変換してしまうんで、いや、これ全部英数字で入れたかったんだって時はね、活用できると思います。このコントロールキーと T のキーを押すとですね、強制的に英数字の半角の英数字に切り替わります。ちょっとこれ活用していただくといいかなと思ってます。で、これ以前にもお話した時に、ファンクションキーの10番を押すといいよって話をしてて、これ確かにその通りなんですよ。でね、ファンクションキーの10番を押すと何が起きるかっていうと、同じことが起きるんですけども、例えばノートパソコン、例えば今私が使ってる HP のパビリオンとかもそうなんですけども、ファンクションキーって、ファンクションキー以外にも、例えば音量を下げるとか上げるとか、あと進むとか戻るとかね、再生する止めるとかっていう設定のボタンが割り当てられてて、こっちの方が優先されるんですね。で、そのために FN キーを押しながらファンクションキーを押すってことはやればできるんですけども、実際ですね、FN キーとファンクションキーの10番って遠いんですね。片手で押すってわけにいかないんで、そういった意味ではまだコントロールキーと T のキーを押した方が便利かなというところになりますので、ちょっとね、活用していただければなと思っております。はい。まあ、というところでね、ちょっとまた小話ということでお話をさせていただきました。で、ちょっとじゃあ今回のメインの話になります。コバルト PC、まあ、随分だいぶね、お話をさせていただきました。で、いろんなYouTuber の方とか、まあ、インフルエンサーの方からですね、コバルト PC の話、たくさんされてます。結構見てると思います。で、大体マイクロソフトから来てる情報って大体限られててですね、大体どこも同じような話をしてるんですけども、この中で、コバルトプラス PC って、今んとこ、クアルコムのスナップドラゴン X エリート、X プラス。それだけでの対応なんですね。で、それ以外ってどうなってんだろうというところあります。で、実際これ製品自体は Surface Pro 第11世代と Surface ラップトップ第7世代が6月18日に発売だし、あとクアルコムからもスナップドラゴンのデブキットってことで発売になります。さらにレノボとからも ThinkPad X14S とか、 まあ、HP とかデルとかですね、各社このスナップドラゴンを使ったコバルトプラス PC がどんどん発売されます。でただインテルどうしてるっていうね、ところは気になると思うんですね。今のところやっぱり AMD も結構ねエミュレーションいい感じにできてるし、専用のアプリケーション、ネイティブのアプリケーションもできてますんで、だいたい Windows のアプリケーション動くんですよ。ただやっぱりインテル系の方がいいなって方多いと思います。でそういったところでね、インテル系、インテルと AMD の対応はどうなってるかなという話をねちょっとしたいと思います。で今まずどういう状況かになってると、まあ、コンピューテックス2024ってことで、まあ、台湾、台北でですね、やってますけども、この ARM の CEO の、レネ・ハーネスさん、レネ・ハースさんですね、という方が、まあ、2020年代の終わりまでには、ARM アーキテクチャのデバイスが Windows では支配的なシェアを占めるようになるだろうと信じていると。まあ、これを受けて、クアルコムの社長も、これいいことだって言ってるところなんですけども、まあ、実際 ARM プロセッサーの、対応っていうのはですね、結構、これから進んでいくんじゃないかなと思ってます。今のところなんか市場シェア的には Windows のパソコンベースで市場的には数パーセントしかないけど、まあ、2030年にはインテルプロセッサーの方に、こうひっくり返すと、市場がひっくり返るんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、言われてますっていうかそういうことを目標としてるってところなんでしょうけどね。で、確かにそのマイクロソフトとしてもクアルコムとかなり協力をして、プロセッサー、まあ、もう ARM プロセッサー版の Windows ね、WOA というやつはずっと出してるんですけども、まあ、マイクロソフトの言ってるのは、クアルコムだけじゃなくて、インテルと AMD とも協力をしますよという話をしています。で、というところで、じゃあ、インテルはどうなってるかなってところをね、ちょっとお話をしたいなと思ってます。今、インテルはですね、ルナーレイクっていうコードネームのモバイル向けプロセッサーを開発して、実際今、生産ラインに入っています。で実際これはですね2024年の第3四半期ですから、まあ、9月以降に提供を開始するということを言われてまして、まあ、実際今インテルはですね正式発表今のところルナーレイクを出しますよと言ってて、でこの後におそらく9月 のインテルイノベーションとかいうイベントがあると思うんですけども、その段階で正式発表ということになると思います。でこの第3四半期なんでおそらく、まあ、10月以降もしくはその年末商戦に向けて出てくるパソコンでこのルナーレイクを搭載したノートパソコンっていうのが出てくると思います。でこのじゃあルナーレイクこれがなんでそのコパイロットプラス PC と大きく関係があるかっていうと要は NPU 搭載型なんですよね。まあ、すでに今コアウルトラシリーズっていうことで、まあ、メテオレイクって言われてたNPU 搭載型の、プロセッサー出てますけども、まあ、これの次世代プロセッサー、おそらくそのコアウルトラ第2世代、もしくはコアウルトラの200番台の型番がつくんじゃないかっていうふうに言われてますけども、こういうのが出てきます。でこのルナーレイクってどういったものかっていうと、これインテルとかの発表とか見るとですね、まず低消費電力にしますというところで、今までこのインテルのプロセッサーって消費電力あるよねっていう、ね、例えばその ARM 系とかそのアップルの M シリーズだとか、まあ、それこそクアルコムの、まあ、スナップドラゴンとかのシリーズって売りはやっぱりモバイル系なんで低消費電力なんですよね。で今一つインテルってこういうとこ弱いっていうか低消費電力って言えないところが今まであったんですけども、そうじゃないよってことを言い始めました。でその従来製品つまり多分コアウルトラと比べて 40% の低消費電力化を進めましたということがまず言われています。それとですねグラフィックの性能ですね。ここでグラフィックスの性能についても GPU を搭載しています。で多分インテルアークだとかその類のプロセッサーの相当のものなんですが、グラフィック性能は XE2 というのを搭載して、実際性能は 1.5 倍、今までのインテルウルトラコアウルトラの性能の 1.5 倍のプロセッサー性能が出せますというところと、一番大きいのは NPU の性能ですね。これがどのくらい入れてるかというと、48トップスというふうに言ってるんですね。この48トップスってどういう数字かっていうと、マイクロソフトの提唱したコパイロットプラス PC が40トップス以上、トリリオンパーセコンドということで40兆回の演算ができる、ということを定義しているのに対して、これで48トップス出してますということで、まあ、まずこの問題クリアしてますと。でさらにその 先日その発表されたスナップドラゴン X エリートとについても45トップスということで、さらにこれを上回ってますよというふうに言われています。よく言われているのが、これ何トップスってどういう数字だって言われてるんですけど、ちょっとこの後お話しするね、AMD、こちらの話をすると、どうも16ビットの演算、整数演算、これをどうも一つの処理というふうに見ているようです。で、ただこれ全体がわからないし、例えば Apple の M4 チップが38トップスですけども、それがその計算に基準しているかどうかはちょっとわからないです。ただ大体そんなもんじゃないかなっていうふうにね、言われてます。で、この48トップスって言われてると、とあとはこの処理性能に関しては GPU の方ですでに67トップスの性能が出せますというところと、あとは、この CPU に関してはですね、さらにこれ5トップス分出せますよということで、合計120トップス出せますということが今インテル言ってるんですね。だからプロセッサー総力を上げると実は、これだけの性能が出せますというふうに言われています。で、まあ実際のとこですね、フルに割り当てちゃうとってことにわけいかないと思いますんで、NP の性能ですね、48トップスというところでまずクリアしてるのかなというふうに見ています。といったところであってももう十分な性能出てますんで、まあこれをコパロットプラス PC としては十分活用できるどころか、おそらく、まあインテル曰くスナップドラゴンより上だっていうふうに言ってます。で、さらにですね、これ、ルナレイクに関しては、開発キットが出ます。スナップドラゴンはスナップドラゴン開発キットということでクアルコムから出しましたけども、それだけじゃなくて、インテルからルナレイクを搭載した Mac mini みたいな筐体、だからもうスナップドラゴンの開発キットと同じような感じで、ルナレイクのデブキットというのも発売をする予定と言っています。これ日本で発売されるかどうかもわかりませんし、時期も値段もわからないんですけども、そういったのが出るというところです。まあそういうところがね、ちょっとインテルの発表で言われているところです。まあというところで、おそらくそのコパイロットプラス PC と言ってるのは、インテルベースのプロセッサーになると、おそらく今年の、まあ、年明けとかね、まあ年末商戦とか、そのぐらいにこう出てくるのかなと思ってます。で、おそらくね、値段出てくるとね、まだ値段高いと思いますしね、ちょっとどうなのかなっていうのはありますし、あと、この後にアローレイクっていう、このルナーレイクをデスクトップ版にしたやつっていうのを出てきます。これどういう名前ですかわからないんですけども、まあそういったのがあるんでね、ちょっと自作市場向けにもインテル、デスクトップ向けも動くんじゃないかなと思ってます。それと AMD ですね。で、AMD はですね、モバイル向け APU ってことで Ryzen シリーズ出してます。で、今回ね、Ryzen AI 300シリーズという型番で、出るようになります。ね、Ryzen AI シリーズですね。で、従来の Ryzen の AI プロセッサー搭載って、すでに出てたんですね。Ryzen の7040というシリーズで、で、これも NPU 搭載。で、これ Ryzen AI エンジンという NPU を搭載しているというところで、NPU としての性能は16トップスだったんですかね。まあ、これでも Windows Studio FX は十分に動くってところで、Windows Studio FX にも対応している AI PC ですよというふうに言われてました。で、今回、AMD の方もここら辺の、性能強化というこ ことを行いまして、まあ、実際、まずプロセッサーですね。プロセッサーが、最大12コアのプロセッサー。コア数10コアだったのが12コアになったのかな、今まで。Ryzen の7040、8040。というところと、あと NPU としては、XDNA2 アーキテクチャというのを採用して、まあ、ちょっと私もこれ、あまり詳しいところ分かってないんですけども、低消費電力。あ、で、演算能力も高くなりますということで、演算能力は5倍の15トップス。で、電力効率、これ低消費電力ですね。それは2倍になるというところで。2倍というのは 50% 低消費電力ってことだと思うんですけども、というところでね、NP の性能も上げましたというふうに言われています。で、ここでね、50トップスっていう、この NPU 単体の数字では、この3社のうちで一番高い数字を出しています。で、これ AMD の資料も、プレゼン資料とかもこう見ると、もう、スナップドラゴンよりも、あと、ルナーレイクよりも、ルナーレイクもすでに数字だけで公表しちゃってますんで、全然早いし、もしかしたらコアルトレイルよりも全然早いよというふうに AMD 言っています。で、ちょっとまあ、ある意味ね、こういったところで出すのすごい期待したいなと思っています。で、これがですね、実際、AMD に関しては、7月から発売ということで、Ryzen AI PC というのが7月で発売ということで、まず ASUS と MSI。から発売していく。さらにいろんなプロセッサーメーカー、パソコンメーカーとかいろんなデバイスメーカーとかですね、そういったところから出していきますよというふうに言われています。 というところでですね、実際に今年中にはコパロットプラス PC としての基盤はもう出来上がってくるのかなと思っています。まあそんなところですかね。ですからインテル系がやっぱり欲しいねって方はまあもうすぐ出るっていうかね、ここからからかこう年末にかけてコパロットプラス PC っていうのが出ますんで、まあ、ちょっとそれも待ってみてもいいかと思います。あとはいやそれよりも今すぐ欲しいんだよって方はね、もうすぐ買っちゃってください。コアウルトラでもいいですし、第13世代高プロセッサー積んだね、廉価版の、まあ、多分こう、お買い得感が出てきた、値段がこう下がってくるようなノートパソコンどんどん出てきますし、今私がこう使ってる HP パビリオンとかね、これ第13世代高プロセッサーですけど、まあ、12万円で買えますんで、まあ、ちょっとそこら辺を狙ってもいいかなと思ってます。まあ、待った方がいいよですかねってことをよく言えるんですけども、まあ、そんなことよりも、まあ、今つくすぐ欲しいやつっていうのをね買ってしまった方がいいかなと思いますし、まあ、タイミングが合えばこれコパイロットプラス PC にしてもいいかなと思ってます。これがねそのどのぐらいの影響度っていうかね、いうのもあるかと思いますけどね、ただねちょっとまだ高いと思うんですよ。多分ノートパソコンで20万円、コアウルトラでも値段下がってきてるかなっていうところあるんですけど、やっぱり結構いい値段することに変わりないんでね、まあそこら辺ちょっとこう自分の懐具合と考えて、先進性だとかそのねちょっと いいやつ最新のやつじゃなくてこう気になるっていうところあるかもしれませんけど、現実的に買えるパソコンで選んでみるといいかなと思っています。まあ、そういった意味でね、私今おすすめなのはコア第13世代コアプロセッサーだとか、あと安いところだと第12世代高プロセッサーのねお買い得品買うっていうのもねちょっと手かだと思いますよ。はい、はい、そんなとこですね。はい、ではというところで、今後もねコパイロットプレス PC とそれを取り巻くお話、 Windows も含めてお話をしたいと思っています。はい、それとじゃあ次の話が、明日の Windows が見る Windows 11 Insider Preview の話をしたいと思います。ですね、Windows 11 Insider Preview もいくつかもベータ版とかも出てますけども、カナリアチャンネルですね、これについてお話をしたいと思っています。カナリアチャンネル今一番最新がですね、ビルド26231というのが出てます。これはですね、やっぱりちょっと機能強化相変わらずやってるんですけども、まずこれ、Windows 慣れた、こちらの機能がちょっと強化されたというところと、あとこれ、ナレーターの機能って、コントロールキーと Windows キーと Enter のキーを押すとナレーターっていうのが起動して読み上げるようになってるんですけども、これをですね自動的に起動するようにしましたと、一回起動すると自動的に立ち上がるようにしましたというふうに言っています。だから一回こう例えばナレーターの機能が落っこってしまった時に実際落っこっちゃったんだけどもう一回立ち上げ直さなきゃいけないっていう時にアクセシビリティっていう観点でね皆さんにすぐ使いやすいかっていうとやっぱすぐ立ち上がった方がいいでしょうという観点から、リスタートする機能をつけたというのがあります。それと、あとは Windows のシェア、Windows の共有ですね。これ、必要かどうか分かりませんけども、コピーボタン、ファイル自体のコピーボタンがつきましたっていうのが、これ、前からもいろんなところで出てますけど、それがさらに展開されてますというところです。おそらく全部の、バージョンに出てるっていうことかなと思います。これ、ちょっとこのまま紹介してましたからね。普通にね、コントロールキーとC のキーを押せばいいかなっていう気がするんですけどね。それとあとは設定のですねPC の名前の変更、これの画面がダイアログがですね Windows 11のデザインに合いませましたよというふうに言ってます。実際今 Windows 11の、まあ、通常版でですねこの画面変更あ画面じゃない PC 名の変更をするっていうのを、設定のシステムから名前の変更ってところからできるんですけども、これブルーの Mac でね PC 名変更するって出てくるんですけども、これってね Windows 10のデザインなんですね。で Windows 11のデザインになるとバックが白になって、まあ、Windows 11っぽい設定画面と、バックが白っていうかこれダークモードにするとバックが黒になりますけども、まあ、そういったね色をつけない表示になるというところで、変更されます。でこれ自体ね前回だったかちょっと前にねお話もしてるんですよ。こういう風になりますよと。でいうところで、なんでこれ今お話をしてるかっていうと、これがカナリアチャンネルの全バージョンで付くようになりましたというところで、 前紹介した機能が全部のバージョンでつくようになりましたという、お知らせということになります。まあ、そういったところがあって、今のところ Windows 11のインサイダープレビューのカナリチャンネルですね、こんなふうにアップデートがされています。じゃあもう一つですね、もう一つの話題、Windows 10、なんと今 Windows 10なんです。Windows 10のベータチャンネル、ベータ版が出ましたという、びっくりなお話です。で、これどういう話かっていうとですね、これ、マイクロソフトの、サイトのオープニングザベータチャンネル for Windows Insiders on Windows 10という、ところで、Windows 10のベータチャンネル開始しますよと、まあ、これ再開するって言った方がいいかもしれませんけどね、再開しますよというのがあってます。で、何を今更 Windows 10だっていうところもあるんですけど、これなんでこういうことを やり出したかというとですね、このサイトの紹介の中にWindows 10のアプローチの変更を発表しましたっていうところで、How are maxing value in Windows 10というところで、まあ、Windows 10の価値を最大化する方法というところがあってですね、これ何を言うかっていうと、マイクロソフトがそのコパイロット関係の、まあ、AI 進めてますというところで、で、さらにこれをそのどんどん広めたいというところで、フィードバックもありますと、素晴らしいフィードバックをいただいていますと、で、さらにそれをWindows 10のユーザーにも提供したい、展開したいっていうところで、その中のテスト版として Windows 10のベータチャンネルでリリースを始めましたということを始めたっていうことなんですね。うん、で、やっぱりWindows 11の移行っていうのは、今始まっています。実際ですね、あまり詳しいこと言えないんですけども、今私の会社も今 Windows 11に移行する話が具体的に出てるところなんですね。うん、やったー、 Windows 11だって今思いワクワクしてるんですけどね、うん、まあ、そんなところで実際のある程度の企業、まあ、マイクロソフトの後押しもあるんでしょうけど、 Windows 11の移行っていうのは本当に動いてます。で、やっぱり理由がですね、来年の10月14日で Windows 10のサポートが終了するんですね。延長サポートも終了するんで、まあ、そういったところで本当はもう Windows 11に切り替えるという方向にはしてるんですけども、まだ Windows 10って実際市場シェア多いんですよ。多分トップだと思うんですね。うん、というところで、まずマイクロソフトとしてもコパイロットを進めたいと。Windows のバージョンはサポートしてない、まあ、それはさておき、コパイロットをなんとかして進めたいというところで、Windows 10のユーザーに対してもコパイロットを進めたいという意図があると思います。で、この発表があったところで、これマイクロソフトもちゃんと明文化してるんですけどね、2025年10月14日の Windows 10のサポート終了日は変更されていません。 Windows 10はここまでだけど、コパイロット使うためにみんなやってもらうよという話を、しています。みんなってこういうのをテストしてもらうよという話をしています。まあ、そういったところがありますのでね、Windows 10で、これベータテストするっていうのはおそらく企業向けユーザーの本当一部の方だと思うんですけども、こういったのが出てますんで、まあね、これ以上の機能強化しないってことになってたんですけどね、なんかギリギリまでコパイロットのために引っ張るのかなという感じがしています。はい、ということで、以上 Windows 10まだ話をするかと私も思ってたんですけどの話をさせていただきました。はい、というところでね、今週のお話以上になります。どうだったかな、やっぱりコパイロットプラス PC の話もどんどん出てくると思いますしね、どんどん出てくるっていうか結構ネタも出てくるし、まあ、いろんな人も話してるんだけど、とりあえず一通りみんなマイクロソフトの発表の内容はね、話一通りみんなしちゃったという感じなんですよね。で、今その海外は実際そのサーフェスプロの第11世代だとか、サーフェスラップトップ7、サーフェスラップトップの第7世代だとかの実機レポートっていうかね、実際メーカーに見せてもらって実機のレポートをしてるっていうところも出てるんで、そこらの情報もどんどん出てくると思いますし、おそらく日本だと6月17日以降ですかね、まあ多分主要なメディアとかは実機買うでしょうから、まあ私はちょっと買えないですけどね、まあそこら辺をこうレポートしていくんじゃないかなと、そんなふうに思っております。ちょっとじゃあ、まあ今週はこんなところかなと思っております。すみません、ちょっと今回ね、事情があって、ちょっと車の中から、トヨタオーリススタジオからやらせてもらって、回線もなんかね、Wi-Fi の回線切れたりしてですね、 ちょっと Wi-Fi のルーターから遠いんですね、ここはね。うん、メッシュでどこ置くか。ちょっと考えたいと思いますけど。まあそんなところになって、途中であの iPhone のテザリングもやりつつ、そっちもブチブチ回線が切れるって状態だったんで、ちょっとライブの方どうだったか分かんないんですけど。これまあ一応録画はしてますんで、編集をしてね、またちゃんとしてお送りしたいと思っております。はい、今週も来ていただきありがとうございます。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットの情報などのお話をしております。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と x-sharp.stream と YouTube の方はこの QR コードからご参加ください。またこの番組はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援することができます。1回だけのご支援でも結構ですのでよろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。詳しくは番組の概要欄、もしくは x-sharp.stream、YouTube のご覧の方はこの QR コードからよろしくお願いします。また YouTube のメンバーシップさん始めておりますのでよろしくお願いします。そしてこのクラウドファンディングと YouTube メンバーシップでご協力いただいている方に、ウッドストリーム、Windows ジャーナル、ということを、いうものをね、特典として、ご提供しています。これ、ポッドキャスト番組で話した1ヶ月分の情報を雑誌風にドキュメント化して、PDF ファイルでお送りしております。また、これ単品販売も、ノートで経由して使ってますんで、そちらの方も見てみてください。まあ、どんなものをね、出してるのかって見たい方は創刊準備号の方、これ皆さんに公開してますんで、そちらも見ていただければなと思っております。今回の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。